内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。本日は森本さんに来ていただきました。では森本さん、自己紹介をお願いします。
はい、森本茂樹と申します。はじめまして。私はですね、今SBS 東芝ロジスティックスという物流企業に勤めておりまして、物流を通じてですね、海外との取引をということで、特にアフリカの方とのビジネスをすごくこう進めておりまして、まあこれからアフリカっていう国がすごく発展して、もう人口もすごく増えてるんですけれども、経済的にもですね、GDP の成長もすごく凄まじいということで、まあ日本がなかなか元気がまあないので、日本を元気にしたいっていうところで今すごく力を入れてやってますので、そんな私ですけど、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。じゃあ今日よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
じゃあ早速なんですけど、今の、はい、森本さんが見たアフリカの現状ってどんな感じですか？
はい、まずアフリカの現状なんですけれども、数値的に言うと GDP がだいたい 7% から、まあ、10% ぐらいで毎年増えていってます。で、まあ、ちょうど高度経済成長期の日本みたいな感じになってまして、人口もすごく増えてて、労働者の平均年齢も日本が今、実を言いますと49歳なんですけど、アフリカ、西アフリカに関して言うと平均が19歳です。30歳若い人たちがこれからまあ、頑張っていかれようとしてて、まあ、一応このアフリカの人たちといろいろ接触してるんですけれども、もう一番感じることはまず目が輝いてて、すごくこう意欲に満ちてるっていうのを感じるんですね。で、まあ日本人の若者、まあ今ですね、Z 世代かなんかっていうことで言われてますけれども、会う人、まあうちに秘めたものはあるんでしょうけど、やっぱりあれだけ強烈なこう意欲を感じる人がなかなか少なくなってきてるので、なんとかですね、日本を元気にしたいっていうのもあって、まあ、未知の世界かもしれないですけど、アフリカの方たち、都市部に関しては1980年ぐらいの日本の水準になってますので、なんとかその、アフリカの力と日本の力を合わせて、まあ、なんとか活性化したいなっていうふうに思ってます。
そうなんですね。例えば今、アフリカであれば、どの辺の国とかが、お取引あるんですか？
私たちがやってるのは、西アフリカって言いまして、一番有名なとこで言えば、ナイジェリア。
はい。
人口が2億人ぐらいいるんですけど、ここを中心とした西アフリカ圏ということで、あとは、チョコレートの原料のカカオで有名な、ガーナとかですね、造毛海岸っていう、言葉があるんですけど、フランス語で言うとコートジボワールって言うんですけど、
はいはいはい、
コートジボワールとか、トーゴとか、そのあたりですね、を重点的に、こう、取引しようとしてまして、まあ、いろんな車を輸出したりとか、大豆を輸入したりっていうのを、スタートしようとしてます。
そうなんですね。例えば、そういったエリアの街の雰囲気とか、都市部の雰囲気ってどんな感じですか？
ちょっと写真をお見せできないんですけど、
うん、
一言で言うならニューヨークとか東京みたいなですね、都市部に関しては。で、まあ、人口も、まあ、今、コートジボワールのアビジャンっていうとこ、首都じゃないんですけど、元首都なんですけど、ここに関しては確か400万人ぐらい、人口がおりまして、うん、普通に高速道路とかですね、道路の設備も整ってて、本当にこう、まあ普通に暮らすというのは困らないかなみたいなレベルに達しているので、まあ田舎に行くとちょっといろいろ不具合があるみたいなんですけど、まだこれから伸びていくんだろうなっていう、まあ空気感は感じますね。
都市部に関して言うと、まあね、国内であった、日本国内であったりとか、海外の主要の都市みたいな感じになってきてるんですね。
あ、そうですね。はい。
そっか。そうなら結構、 例えば、どんなお仕事の、チャンスとかありそうですか？そういった、アフリカ圏内で言ったら。
そうですね。一言で言うと、もう何もかも足りてないんですね。例えば、
おお。
住宅も足りてないから、今、日本がですね、ODA で、援助をしようとしてるんですけど、住宅作りに際して建材も足りないですし、あと日用品も足りないですし、いろん、あの、衣類とかいろんなものが足りないので、これからそういう貿易を考えられている方は、すごくチャンスがあると思います。お金のことを言っちゃいけないんですけど、例えば変なビジネスよりもよっぽど確率が高くて、で、今私たちがやってるのが、コートジボワールの政府とかですね、あと日本政府、JICA とかですね、ジェトロとかの力も借りながらやってますので、もし関心があれば、言ってきていただければ、できるかなとは思います。
今じゃあ実際ね、森本さんのこの、アフリカに対するお仕事の中で、どんなオーダーが入ってきてますか？
いろんなのが入ってきてるんですけど、車が、日本車が人気があるので、車を輸出したいっていう要望が入ってきてます。で、もともと日本の商品が、アフリカに入ってないことはないんですけど、ちょっと歴史的な、問題があって、例えばパキスタンの方が仲介してとか、中東を経由してとかっていうルートでしか今んとこ入ってないんですね。で、食ルート、例えば大豆の、サンプルを輸入しようとしたときに、大豆のサンプルをなかなか取りに行ってくれるとこがまずないと。国際物流でいうと DHL とかフェデックスっていうのがあるんですけれども、ここでさえ直ルートはないよみたいな。ですので、これから作っていくという、そういうですね。で、今まさにそういうろんなことを私たちがやろうとしていて、全くゼロからに近いスタートになりますので、ものすごくワクワクしてまして、皆さん、若い方なんか、年老いた方でも全然いいんですけど、実際にアフリカの人たちと触れ合ったりとか、いろいろすると本当に楽しくて、日本の企業の閉塞感、全く感じないという、そういう感じですね。はい。
やっぱりあれですね、パワーがみなぎってる感じしますね。
そうですね。やっぱりガーナの、ね、子供たちにちょっと聞いたことがあるんですね。みんな毎日楽しいって言ったら、目を輝かせて毎日楽しいと。本当に食事もあんまり取れない子もいる中で、やっぱり生きてるっていうことを、幼いながらもすごく実感してるっていうのをすごく感じるんですね。やっぱり日本人の子供たちも、元気なんでしょうけど、ちょっとやっぱり元気の度合いがもう数段目ぐらいの すごい、熱気を感じますね。
そうなんですね。
はい。
そうか。まあね、今回初めてお会いした時に、こういったアフリカに関しての授業をされてるって聞いて、すごくね、興味あって今日お話
は
をっ
い。
ていうことで来ていただ
は
い
い。
てて、もっと僕らが、一般的に日本の方が知らないアフリカ
はい。
の現状っていうのは、他にどんなことがありますか？
まず、アフリカって言っても、実は、54カ国ありまして、国によって全然違うんですね。で、紛争が起きているところもあって。ただ、全体的に見ると、やっぱり、すごく、経済も発展してて、みんなが元気だっていう印象は感じるんですね。本当に私がアフリカを知るきっかけになったのは、加速経済アフリカっていう本を読んでからなんですけど、日本人の椿さんっていう方が書かれた本で、ケニアで高速鉄道が走ってるとか、あとは AI を、お医者さんがいないので AI を使って診断をしたら90%が治ったとか、だからディープフロッグ現象って言って、 銀行がないから、日本でいうところの佐川急便さんぐらいの物流会社を1年で作っちゃったとか、そういうのに、やっぱり我々、輸入とか輸出をする上で、結構、既得権益にぶつかることが多いんですね。で、ちょっと具体的な名称は出せないんですけ
まあ、
ど
なか
も、
なかね。
でもやっぱりそういうのがあってなかなか進まないとかっていうのがあるんですけど、でも本当にそれを一つ一つクリアしていっても進めていけば、まあ日本にとってもいいですし、アフリカにとってもいいので、すごくいい流れが作れるんじゃないかっていうのは思ってます。すごく、だからもう発展の度合いがすごい早いというのは感じているので、もう印象としてはやっぱり象とかライオンとかがね、あそこら辺歩いてるようなイメージを私も持ってたんですけど、そんなことなくて、本当にスーパーとかでもコートジボワールでカルフールさんっていうフランスのスーパーがね、入ってきているんですけど、これトヨタ通商さんが運営してるんですけどね、実は。もう本当に綺麗なスーパーで、もう普通に買い物できますし、驚くことに日本の方が物価が安いってい
あ、そうなんですね。
コートジボワールの方が物価が高いっ
高い。
ていうふうな感じですね。だから所得水準もまだまだなんでしょうけど、やっぱりこれからこう、伸びていくっていう、俺たちはすごく良くなっていくんだよっていう気持ちを皆さんが持たれているので、その気持ちだけでも全然違うかなというふうに感じますね。
そうなんですね。
はい。
で、森本さんはこのね、このお仕事を、やっていく上で大切にしていることってどんなことですか？
まあ、まずはその、日本のこ、私日本人ですから、まあ、日本を良くしたいということが一応、まあ、根底にありまして、で、日本を良くすためにどうすればいいのかなってことを実は今までずっと考え続けてきたんですね。で、その中で、そのさっきお話ししたアフリカの本を読んだときに、あ、アフリカっていうところと一緒にやれば、日本は元気になるんじゃないかって単純に思ったんですね。やっぱりすごい息吹を感じたので、で、実際その、そういうふうに考えると何が起きるかっていうと、アフリカの人たちがなんか知り合いになったりするんですね。で、そこからやっぱりいろいろ話していく上で発展があるので、やっぱり仕事をしていく上で、やっぱりパートナー、まあ、アフリカの方たちもやっぱり植民地支配を受けてきてて、かなり苦労されているので、いろんな意味でですね、こう、やっぱり、日本とアフリカが協力すればできるんじゃないかなっていうことで、まあ、結論としてはやっぱり橋、まずは橋渡し役ですかね、になって、いろんな人にアフリカ知ってもらって、アフリカに進出してもらって、で、逆にアフリカの人、私がし、あの、知ってるアフリカの人はごく一部しかいないので、アフリカの人もっと来てもらって、なんか、国際交流を持ちながら、お互いの国が良くなってくれる、礎を作れればいいなと思ってます。
あ、例えば、言語圏は何の言語がメインになってきますか？
めちゃくちゃ言語があって、多言語
あ、
なんです
そうなん
ね。
や。
で、ただ、英語圏が多くて、で、まあ、北アフリカだとエジプトが有名ですし、南アフリカだと、南だと南アフリカですね。で、東だとケニアとかエチオピアっていう、まあ、割と知られた国があるんですけど、ここは英語圏で、大雑把に言うとですね。で、まあ、私たちがターゲットにしているのは、実はフランス語圏です。ですので、通貨も FCA フランっていうのを使ってまして、
そうなんで
地
す
方
ね。
銀行がなくて、フランスの地方銀行の支配下にあるという感じで、で、まあ、フランス語で、日常会話をされてるみたいな感じですね。で、共通で英語も喋れるんだけど、フランス語ですね。はい。で、 ナイジェリアっていう国があって、そこは英語圏なんですよ。ですので、
そうなんですね。
西アフリカというふうな括りにはなってるんですけど、ちょっとこう、色が違うという感じで。で、まあ人口も多いですし、ナイジェリアの中で、まあ1億人ずつぐらい、半分に分かれてるような感覚で、で、ちょっと仲が良くないっていう感じのところですね。で、まあ、他は割とこう、いろんな国あるんですけど、やっぱりその話してみると、まあ、トーゴの方、コートジボワールの方、まあ、私の日本に来られてる方は結構優秀な方が多いもんですから、まあ、特にだとは思うんですけど、気のいい方が多くて、まあ、でもビジネスはきちっとしようっていう、メリハリはあってっていうところで、ビジネスパートナーとしてはすごい逆にやりやすいですね、私は。日本人の方が結構、なんか根回しとかですね。まあ、ちょっと言い方難しいの、面倒くさいところがあったりするので、まあ、逆にビジネスライクにお付き合いができるので、まあ、いかんものはいかんって言ってもらえますし、まあ、私らとしては、いいんだか悪いんだかわからないって、煮え切らないような態度を取られるよりは、わかりやすくていいかなって思いますね。
まあそんな感じですね。
は
なん
い。
かね、こうやって僕らお話を聞いていただいている方で、こうやってね、
はい。
外国とのね、商売考えている方には、ぜひ森本さんに相談してもらえたらな、すごく感じます。
そうですね。まあ、今のアフリカの話しか出してないんですけど、まあ、最近始まったので行くと、富士山のお水を、ドバイの方にしたりっていうお仕事のお手伝いをさせていただいたり、あ、ベトナムから冷凍エビを輸入してっていうのは、スタートさせたんですね。もう現に始まってますけれども、まあ、これももともとまあ、日本人留学に来られてる方、そのベトナムの方で言えば、名古屋の大学出られて、名古屋の企業に就職して、自分で独立されてっていう方が、まあ、横浜でご商売されてるんですけれども、
おお。
その方が、いろんなベトナムのいいものを輸出したいっていうのがあって、まだ小規模なんですけど、じゃあ、お手伝いしましょうっていうことで、まあ、スタートしてるんですけども、逆に輸出の方で言えば、まあ、昨日ちょうどお話ししたんですけど、蜂蜜ですね。すごくちょっと高級で美味しい蜂蜜、純正のですね。それをちょっと世界中に販売したいっていうお話、これは日本企業なんですけど、聞きましたので、どうにかですね、じゃあちょっと販路を広げたいっていうのもあって、まあ、アジアを中心に、まずスタートして、で、アフリカにも、できたらなと思ってます。
わかりました。ありがとうございます。そうですね。じゃあ、このね、お仕事、5年後、どんな風になっていたいですか？
まずは、まあ、今、道筋を作ってるところなので、きちっとした、ルートを確立した上で、普通に貿易ができるように、まずは持っていきたいと思ってます。で、まあ、日本の製品、メイドインジャパンの製品っていうのは、まあ、アフリカだけではないんですけど、すごく実は人気があるんですね。で、まあ、例えば、日本茶っていうのがあって、アフリカの人、日本茶飲むのかっていう、イメージがあるんですよ。実は、結構人気があるみたいで、密かに。で、こういうのを逆に、セールスプロモーションをしていって、たくさん飲んでもらいたいっていうのがあって、で、まず、まあ、今、コートジボワール中心なんですけどね、インキュベーションセンターっていうのを、開設しようということで、まあ、頑張ってまして、コートジボワール政府と日本政府、両方の力を借りて、日本の企業様に、進出してもらおうと。で、小規模でも何でもいいので、ともかく出てもらって、貿易をスタートさせたいということで、ある程度の規模に、5年後には持っていきたいなっていうのがありまして、 今、手探り状態なんですけども、ただ、いろんな資料も、作ってますし、本当に皆さんに積極的に関与していただきながら、そのスピードをちょっと早めたいなと思ってますので、5年後に、普通に、例えば今で言うとですね、ベトナムとかですね、フィリピンとか、そのあたりだと、貿易額もかなりこう増えてきてるんですけど、そのスピードにまでは持っていけたらなとは思ってます。目標としてはですね、はい。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ、森本さんが今、こんなメンバーとつながれたらなっていうのは、どんなメンバーがいいですか？
皆さんによく聞かれるんですけど、まず、前向きで明るい方で面白い方がいいですね。で、日本のルールでいくと、例えば大企業に入って、役職替えの人がいいっていう方が多いんですけど、私はまるで逆で、うちは東芝の子会社なので、いろんな方いらっしゃいますけど、やっぱりこう、年功序列、終身雇用みたいな時代を過ごして来られた方が多いんで、やっぱり頭が硬いんですね。やっぱり、これから、世界でやっていこうと思ったら、私はいろんな国と貿易のお仕事させていただくようになって思ったんですけど、非常に日本は、イレギュラーな国だなと。いろんな意味で。それはすごく痛感してるので、スタンダードではないんですからね。対等にそのいろんな国と、これから交渉していかないといけないので、柔軟な、考え方をできる方で、意欲のある方がいらっしゃれば、ぜひ、いろいろお話しさせていただきながら、一緒にビジネスできたらいいなとは思ってます。
わかりました。ありがとうございます。例えば、もう一個聞きたかったのでは、今回、他の収録でね、日本酒の利き酒師をやっている子がいてて、この子も今後、その日本酒を海外に販路を見つけていきたいんだっていうところで、今、いろんなね、日本酒の蔵元さん回ってる子がいてて、どういった、日本の食っていうのはどんな感じですか？
多分可能性はかなり高いと思います。で、日本のお酒って、まずは皆さんご存じないんですね。で、もうちょっと PR したらいいのにと思うんですけど、日本の会社って、よくプロダクトアウトっていうんですかね。製品が良ければ、黙ってる
あ、
と
売れる
か、
な。黙って漏れるというやつね。
それも、あまりよろしくなくてですね、やっぱり、マーケットインっていう感じで、いいものだから、どんどん宣伝して、うまく、皆さん知ってもらうと。で、日本人は、いいものを安くって考えるんですけど、いいものは高くても買ってくれるんです。
っていうことですよね。
そういうブランド価値を上げればですね、だからブランディングとかっていう言葉で表されると思うんですけど、そんなにいいものだったら自信を持っていろいろ販路を広げていけばいいし、別にアフリカだけじゃなくて、ヨーロッパとかでもね、ですね、いろんな国でもですね、実はさっき言ってたお茶なんかも人気がありますし、ただ知らない方がいっぱいまだいらっしゃるので、マーケットは無尽蔵だと思ってるんですね。だから簡単にチャレンジをしていただいて、で、そのお手伝いを微力ながらさせていただくのが私たちだなと思ってますので、ぜひとも、そういうね、前向きにいろいろ、新しいビジネスをしたいとかですね、販路を広げたいという方がいらっしゃったら、20年後に4分の1がアフリカ人になるって言われてるんですけど、しかもインドと中国は抜くだろうなと言われてて、国土でいくとですね、中国とアメリカとインドを足したと同じぐらいの広さ。か、もう、南と北の長さ、西と東の長さって、東京とロサンゼルスから離れてるので、距離的
距
に
離
言う
感がすごいです
と、
ね。
すごい広大なんですよ。で、ただ本当に手つかずなので、 金の鉱脈が眠ってるっていうふうに私は思ってるんですけど、本当に積極的に、それを見越して中国とかね、アメリカが今すごい攻勢かけてるんですけど、ぜひ日本の方々にも、少しでも興味を持っていただいて、どんどんどんどん、こう、活躍の場を海外に、で、まあ、日本ともね、もちろん、こう、つながっといていただいて、日本も同時に活性化させるみたいな。まあ、そもそも ODA という仕組みが、やっぱり日本の企業を使わないといけないという決まりがあるんですね。ですので、ODA を使って単にお金を出してるっていうことじゃなくて、日本にも、戻ってくる仕組みになってるので、今、補助金も余ってますし、やっぱりこう、まあ、それをね、やっぱり政府としても使ってほしいというのもあるので、日本の活性化のためにも、そういうのを使ってもらいたいですし、あとはトライアルという形で出ることもいいんですね。だからリスクが高いとか、危険とか、まあ、いいイメージでいらっしゃらない方が残念ながら多いんですから、じゃあ、一回試してみるみたいな感じで、出ていただくこともできるので、で、それが、まあ、細かいことわからないし、いろんなルールがあるんですけど、我々がサポートできることで、じゃあ出るんであれば、こういうふうな組み立てをしましょうとかっていうので、まあ、交渉して、できるだけコストがかからないように、まあ、補助金で対応できる部分は対応させていただいて、で、どんどんどんどん、アフリカのことも知ってもらいながら、ビジネスチャンスがあるっていうことも認知していただいて、ビジネス、スモールスタートでもいいので、我々も、目標は結構大きい目標を掲げてるんですけど、でも、やることはやっぱり、どの仕事でも、きっちりと丁寧にやらないと、次につながっていきませんので、詰めの段階になれば、当然、こう、いろいろ細かいことも打ち合わせをしていかないといけないんですけど、まずは出ていただ
ま
くっ
ず
ていう。
は一歩ですね。
そうですね。そういう感じで、思ってもらえるだけでも、まあ、我々とした成果だと思ってますけど、思って、なおかつ行動にアクションを起こしていただければ、一人二人そういう方が増えてくれば、絶対に良くなっていくとは思ってますので、私もいろんなところでアフリカって叫び続けてるんですけど、面白い、試みだなとかですね、アフリカって面白いなって思ってもらえる人が、まあ一人ずつでも増えてってくれているので、これが人数がね、やっぱり100匹の猿現象じゃないんですけどね。ある時点ですごく増えてくれるんじゃないかなと思ってますので、皆さん本当にいろんなことをね、思われると思うんですけど、少しでも関心があれば、ご連絡なりとかしていただければ、私も全部は知らないんですけど、今勉強中ですけど、可能性がね、すごく高いっていうことは感じてもらえるようなお話はできるかと思いますので、ぜひ、我はと思われる方は、
わかりました。そうですね。僕らのね、周りにこういったアフリカとかで、アフリカでの証券を考えている方がおられたら、ぜひ、おつながりも
ぜ
さ
ひ、
せていただこうと思います。で、森本さんで、ね、直接連絡する場合とかは、こちらの、ポッドキャストの配信時に連絡先と URL 載せさせていただいてますので、そちらに直接ご連絡いただいてもいいかなと思います。では、森本さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。
で、こちらのポッドキャストはこういった、皆さんがね、出演していただいてお話をつないでいくことで、この番組が継続していきます。こちらのね、ポッドキャストを聞いた方で一度話してみたいなという方はぜひ、ご連絡いただければなと思います。では、本日は森本様ありがとうございました。
ありがとうございました。